ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ショップの視聴器に入った自分の CD、 レジ反面身も引き締まる、そう私がタグです。いやいやいやいやいやいや、もう夏全開ですけれどもね、皆さん暑いっすかね。暑いっすよね。まあでもエアコンのかけすぎには十分注意しないといけない今日この頃ですけれども、先日ですね、タワーレコード渋谷店に行く機会がありましてね、タワーレコード渋谷店さん頑張ってらっしゃいますよね、うん、そしたらですね、この番組でもご紹介したね、ファイブノーツというね、ジャズクインテッド、僕が参加したジャズクインテッドが、参加した、ベリッシマというコンピレーションアルバムがですね、置いてありました。なんか久々に自分のね参加したものがですね、ポンと商品としてショップに並んでるっていうのがまたちょっと嬉しかったりとかして、しかもね視聴器に、しかも1階の視聴器にね置いてあってですね、なんか嬉しかったですね。なんかね、まあでもそれこそ最初の文言通りですね、なんかちょっとこう身も引き締まるようなね、なんかよっぽど店員さんとかにですね、これ僕参加してるんですとかね、ちょっと言いたかったんだけど、過去それこそ自分の CD が置かれてた時にですね、そういう風に言ったらへーって言われた、それで終わった経験が、そのなんか忌々しいその経験が、へーじゃないけど、へーじゃないよ、あそうなんですかで終わっちゃった、そのねなんかこう経験がですね、僕を邪魔してしまいまして、そのまま帰ってきてしまいましたけれどもね、まだなんか機会があればねちょっと宣伝したいななんていう風に思いますけど、皆さんベリッシマね、なかなかいいコンピレーションアルバムなんでね、ぜひぜひ、聞いていただきたいなと思うんですけど、なんでねその渋谷のタワーに行ってたかというと、まあ、全然関係ないんですけど、久々にこうメガネを作ったんですよ。メガネをね、今メガネってあれですよね、すぐできて本当便利ですよね。もうそれこそ僕が本当数年ぶりに作ったんですけど、数年前作ったやつは本当1週間ぐらい待ちましたからね、大げさではなく、まあ今でももちろんそういうところもあるんでしょうけど、なんか今もう結構なんかね、服を買うような感覚でメガネをねいろいろ変えてですね、しかも僕まあちょっとなんとなくメガネをね新調しようかななんて思って見てたのもあったんですけど、ウルトラマンとのコラボモデルっていうのを店頭で見てですね、もう一目惚れっすよ、一目惚れ。まあそんなにお前ウルトラマン好きだったの、その今までウルトラマンのうぬじも出てないじゃんって、確かにその通りです、その通り だけれども、別にウルトラマンだからってわけではないんだけど、まあなんかこうちょっとデザインかっこよかったんですよね。でしかもちょっとこう遊び心があるというか、で僕が買ったやつはねちょっとセブンのモデルだから、ウルトラセブンのモデルだから、そうウルトラアイみたいな形なんですよね。ちょっとなかなかねいいですよ、機会があったらねライブとかでちょっとかけちゃおうかななんて思うんですけどなかなかねこれが今気に入って、まあ家でしかまだかけてないですけどね、ただねまあ普段はもうコンタクトなんで、ちょっと話がガチャガチャ飛びますけど、メガネでね外出るってやっぱなかなか慣れないですね。何度かしてますけど、しかもかなりもう前のメガネはさ度が弱くなってたから、逆に言うとすごくこう楽だったんだよね、まあ、ちゃんと見えないんだけど、でも今新しく作ったやつは本当にそれこそコンタクトしてる時と同じぐらいちゃんと見えるから、あれと強い度が強いじゃないですか。でだけどコンタクトと違うのはちょっとやっぱりレンズって離れてますよね、目とね。その分なんとなくこうちょっと見えるとこと見えないとこがあったりとかしてですね、やっぱり外に出て1日かけてるとちょっと疲れるなっていう感覚がありますけれどもね、まあ、皆さんね普段からメガネの方はもうそんなの気にならなくなってらっしゃるんじゃないかななんていうふうに思いますけど、まああとはやっぱ今の時期はどうしてもねかけられないとやっぱりこう汗かきますからね、鼻のところで ね、そんなのもあってね、まあまあメガネは多分家でかける のがまあ主流だとは思いますけれども、まあ一応何か機会があればね、なんかね服装に合うかななんて時は、ライブとかでかけてみてもいいかななんて思ってますけども、意外とね僕似合いますよ。こう見えてってどう見えてるか分かんないですけど、より冗談が通じなさそうな感じになりますね一見ね、一見ですよ、一見すごく真面目そうな感じに、昔はそれこそ子供の頃はメガネかけるとスーパーマンに変身する前の人みたいって言われてましたからねまた古くてちょっと分かんないかも分かりませんけれども、まあでも本当にもう最初にメガネを作ったのは高校3年生の時かなんかですかね、まあ、もう懐かしいですけど、まあ、高校生の夏といえばね、まあ、部活動に僕はもう明け暮れておりましたね。まあ、今でこそねまたちょっと部活の参加の仕方っていうのはまた人それぞれになっているのかも分かりませんけどもね、すごくこうしっかりねなんか大会に向けてガーって頑張ってやってる方もいれば、もうちょっとね趣味の範囲で楽しくやるっていう、まあもちろん僕の頃から、ね、そういうスタンスの方もたくさんいらっしゃったと思うんですけども、まあ僕のね部活動っていうのは文化部だったけど、ある意味スポコンものみたいなところがありましたね。まあ吹奏楽部に入ってましたけれども、まあ、夏はやっぱりねコンクールシーズンなんですよね、まあ、吹奏楽部的には他のね運動部とかと違って大きな大会が1年に1回しかなかったですね。まあ今はどうか分かんないけど、もうちょっとさすがちょっとね吹奏楽の世界からずいぶん遠のいてしまった部分があるんでね、僕らがその学生の頃は本当にもう夏1回しかないみたいなね、でその1回に向けてなんかもうそれこそ春先からですね、もう1学期の頃からね1曲ないし2曲のことをですねもうずっとやり続けてなんかね曲を仕上げていくみたいなのがですね、なかなか楽しい作業でございました。今考えればね、今はね本当に逆のことやってたりとかしますしね、本当にその場で会ってねこの曲やりますよって譜面ポンと渡してそれで音出してみたりとかね、まあそれはそれでまた楽しいものがありますし別の醍醐味があるんですけれども、なんかね長い期間かけてしかも大人数で1曲2曲を仕上げるっていうのもまだね感慨深いものがありますよ。飽きるんだもん1回大抵、だしなんかこううまくいくところいかないところみたいなのがやっぱりすごくあってですね、ねそれとかこうやっていくうちに何かこれは今までの解釈と違かったんじゃないかみたいなことが出てきたりだとかね、まあその間にまあいろいろまあその部活以外の行事ももちろんありますけれども、なんかね誰と誰の仲が悪くなったとかそんなのこともあるわけですよ。なんか誰か学校来なくなったとかね、まあ学校来なくなったのはなかったかな、部活動サボり気味でみたいなさ、そいつのとこ行ってさお前部活来いよみたいなそんな話したりとかさ、そんなのもあったりとかね、まあなんかそんないろんなのがこう紆余曲折じゃないですけどそんなのこう乗り越えてね合宿なんかにも行きましたけども、また合宿ってのがねまたね本当楽しいんですよね。まあもちろんみんなでこう気心知れたメンバーでこう寝食を共にするっていうのもそうなんですけど、やっぱりなんかこうその空気の中でしか出せないものっていうのがあってですね、それを合宿をやるとやらないのではまた随分なんか音楽の出来が変わってくるんですよね。なんかねそれはなんか自分が本当に生徒として参加してた時もそうですし、まあ、教える側になって、中学生だとか高校生だとか の合宿にトレーナーみたいな形でついていった時も思いましたけど、まあ、そっちの時の方が余計思ったかな、客観的に見てるからね。なんかね本当にこう魔法がかかったみたいにですねいい音が鳴ってくるわけですよ、ね、それも初日とかはダメなんだけど、その最終日の夜とかね、なんかね、でまたそこにこうまたこうトレーナーの側になってからまたそれもなるほどなと思ったんですけど、またこうトレーナーの先生方がですね、うまくこういい形に持っていくようにシナリオで悪い意味じゃなくてね、シナリオをこう立てるわけですよね。最初はちょっと厳しく指導して、 ね、こんなんじゃダメだみたいなね、そんなことをやりつつですね、まあ中にはねちょっとこううまくできなくて涙を流しちゃう子とかもいたりとかする中で、なんかこうねだんだんだんだんこうみんなの、まあ、そういうこうフォローしたし合ったりだとかね、そんなことしてるうちにですね、なんかこうまあ本当普段聞けないような音、ね、もしかしたらプロでやってる人よりもこの瞬間この子の音の方がいいんじゃないかなみたいな音がポンって出てきた時にですね、その先ほどトレーナーとしてはシナリオを考えると言いましたが、そのねシナリオの予想の範疇をねはるかに超えた音が出てくるわけですよ。これが感動的なんですよね。なんか分かってはいてもそれをはるかに飛び越えてくるんで、本当に真面目に感動して涙が出てきたりとかね、教えてる側もね、うん、まあ、参加してた頃はね全く本当にもう渦中にいたわけですからね、とにかく必死で、うん、まあでもいい思い出ですけど、やっぱりこう今思い返してみるのはですね、でこういうところで話したいななんて思うのは、もうそれこそ合宿のね、終了日がもうコンクールの当日で、当日のそのコンクール当日の朝に帰ってきて、なんかその金賞を取ったっていうような思い出とかですよね。やっぱりね結果が伴ってきた時のね思い出の方がやっぱりねいいなぁ、いい思い出として残ってるし、ね、必ずしもそうじゃなくて自分が参加した時も教える側の時もまあとってもいい演奏をしたんだけど、まあやっぱ結果が伴わなかったなんて時もあってね、まあその時にも別にね決して恥じるものでも何でもないですしね、まあなんか気持ちの中ではね全然自分たちの演奏が一番だなんて思ってるし、もちろんそれはそれで間違いではないんだけど、やっぱりなんかね結果が出る以上はですね、やっぱいい結果を求めてねそれに対して努力するっていうのは大事なことかなと思いますし、またそれがねいい結果が得られなかった時の、まあ、やっぱ悔しさみたいなものをですね、やっぱり何かまたその後の生活に生かしていくということも非常に大事かなと、ね、ただどっちかといえばやっぱりいい結果で終わった時のことの方がねやっぱりどうしたっていい思い出が残るんで、ね、ぜひぜひまた何かねこれから、まあ、コンクールだけに限らずですね、何かこうね、何か結果が伴うようなねスポーツの大会でもいいですし、なんかねコンテストでもいいかも分かんないけど、オーディションでもいいかも分かんないけど、なんかそういう試験でもいいかも分かんないけど、そういうのがある方はですねぜひぜひねいい結果になるようにですね、まあ、僕も祈ってますので、頑張って、努力していただければと思います。というわけで今週の山ありタグありいかがでしたでしょうか。タグライブはですね、9月の26日木曜日、ノーベンバーイレブンスにて、久々にというかワンマンとしてはね、それこそラバーラウンジ以来ですかね。でもラバーラウンジもワンマンっても言えないか。ね、久々にまあやらせていただきますので、ぜひぜひ、ノーベンバーイレブンスとしては初めてね、やらせていただきますので、ぜひぜひお越しください。タグのその他のライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターなどでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てくると思います。番組の感想ですとか応援メッセージ、みんなの嬉しかったことや悲しかったことをご紹介する僕の私の人生山ありタグありなどなど、メールアドレス山タグ pc@gmail.com までお送りください。懸命に山タグ係などと書いていただけますと他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。